猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第33回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
またまた今日も夜遅くなってしまいました
ねえ、ガンさん、はい、お忙しいんですね。
ちょっとだけ山を越えたかなって感じですね、今日。
本当？
うん。
じゃあ次回はもう少し早めに。
そうですね。いけるかな、ね、っていう感じなんですけどね。
いや、できるかな。
まだでも、ね、本当の意味での山は越えてないので小山を越えたぐらいですかね。大山はまだ越えてないので
そうそう、ガンさん、この間、そう、はいはい、2月22日だったんですよ。知ってます？
何が
ですか？2月22日。
2月は、何でしたっけ？
2月22日は、にゃんにゃんにゃんで、猫の日なんですよ。
猫の日でしたっけ？あ、そっかそっか。
そうなんですよ。
そうでした。
そう、すっかり忘れてて。
忘れてましたね。
はい、沢田さんから、
うん。
ツイートいただいて、
そうそうそうそう、沢田さんなんか確かツイートされてましたね。後で多分出てくるかなと思うんですけれども、
うんうんうん、
うんうんうん、
忘れてました。
完全に忘れてましたね、
うん、ね
え、まあねえ、だからどうしたって話はあるんですけれども
確かに
まあね、その日に合わせてできればいいんでしょうけど、22日というと金曜日、あれ金曜日、うん、違うな、土曜日？
土曜日かな？
かな？土曜日かな？あれ？違うな。
24が月、23が日。
あ、土曜日だ。
22、土曜日ですね。
ね、うん、合わせて出てなんか、特別配信とかもできればよかったんですけどね。
ねえ、そうそう。前まで私考えてたんですけど、全然ギリギリになったらすっかり忘れてました。
すっかり忘れてました。
すっかり忘れてました。
まあ、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。
ですね。来年、はい、なんかあったら。
まあ来年か。はい。
思い出したら。
そうですね。
はーい。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ、新コーナー。
はい。
猫ちゃん紹介、カッコ仮の新コーナー。
はい。
から、始めてみたいと思います。
はーい。
はーい。で、今回はとある事情でサイビリアンという種類の猫ちゃんの紹介をしてもらいたいなと思って、お願いしました。
はい、そうですね、これブンさんが、
そうですね、ブンさん
猫カフェに行って、
うん、あの
新しい子がね入りましたっていうので、そのサイビリアンを、ね、はい、今日は紹介したいと思います、うん、はい、サイベリアンはロシアの猫で、
はい、
日本ではシベリア猫とかって言われたりもしてます。でも本当の名前はサイベリアンという名前、
サイベリアンと、はい、
はい、でロシア原産で、うん、ロシアンブルーと同じ自然発生種という自然の中から生まれたというかできた猫ですね。で起源は明らかにはされていなく、まあ、時期は特定されていない猫ですと、
うん、
まあ、ですがロシア北東部の土着猫の一つに数えられています。多分土着猫、はい、ロシアンブルも土着猫ではあるんですけれども、はい、うん、でシベリアを中心とした極寒の地で生き抜く術を身につけた猫などとも言われていますと。
ほう、
で丸みを帯びた輪郭と耳と、うん、あと腹部は硬く重量感があり筋肉質、うん、でその体型は樽に似ていますと、 なんかずしっと重たい感じっていう感じですね。で、種類は長毛種で、
はい、
でロシアで、生まれた子たちはだいたい黒と赤しか認知されていないということなんですけど、うん、だいたい、1990年代ぐらいにアメリカの方にも輸入されるようになって、うん、アメリカの方では違う多様な種類とか色の子たちも認知されています。
はい。
で、成猫になると首の周りにふさふさとした襟毛が整い、なんかライオンみたいな感じですね。胸毛とか襟毛がすごく発達して、だいたい成熟するには5年かかると言われてます。はいはい。普通の猫だとまあ、長くてだいたい3年ぐらい、まあ、2、3年ぐらいには成猫になりますねって言われてるんですけど、
そうですよね。
はい、短い子だと1年ぐらいって言いますけど、大体それを大きい猫になるので、大体この子は5年ぐらいかかります。
あ、大きくなるんですか、はい、じゃあこの子。
あ、これすごく大きくなるんですよ。
そうなんですか。
はい、すごく大きい。男子とかは多分10キロぐらいになると思います。すっごい大きくなります。
本当にずっしりというか、樽ですね、まさに。
はい。で、毛もあるからもう余計ですね。
うん。
で、
なるほど。
性格は温和で親しみやすく、頭が良く、柔軟さと賢さに加え忍耐強さも備え持つという社交的があると。
ほう。
だけど、おもちゃなどであまり遊びたがらない猫なので、
はいはいはい。
猫らしさっていうのはちょっと欠けてしまうかもしれないですね。うん、けどそのなんだろう、そのおもちゃで遊ぶ猫らしさを求めるにはあまり良くない猫だけど、その重たくて重量感があって、もうずしっとの、なんていうのかな、もう主的な感じの猫を好まれる方でしたら、とても理想的な猫と言われますね。
はあ、なるほど。
そういった感じですかね、大体。
はい、ありがとうございます。で、やっぱりこれシベリアというか、その寒いところなんで、毛が長毛種っていうのは毛が長いっていうことですかね。
そうですね。
うん、長くなってしまったっていうことなんでしょうかね。
そうですね。補足すると今年、プーチン大統領が佐竹知事さんに、シベリア猫を送って、で逆に佐竹知事から、柴犬を送られて、まあ、交換、ワンちゃんと猫の交換を行ったっていうのでも最近有名になったサイベリアンですね、猫は。
そういうのもあったんですね。
結構なんか偉い人方はその自分の国のペットを交換するっていうのもよくあるみたいで、
はいはい、
それでまあ今回会った猫ですね、ちょうど1月ぐらいに確か会ったはずですね。
なるほど。はい、はい、ありがとうございます。ということで、今回は、
サイベリアン、
猫ちゃん紹介かっこ仮のコーナーはサイベリアンでしたと。たまたまあれですね、ロシアンブルー、サイベリアンとロシアの猫が続いちゃいましたね。
ねえ、ソチオリンピックもあった し、ね、ちょうど。
そう、ね、なんかね、そう、ロシアついてますね。
ね、そうそう、初めガンさんからサイベリアンでって言われた時に、ロシアつながりだから、なんかガンさんもちょっと調べて、そうに調べてくださいって言われたのかなって思ってました。
はい、全く調べてませんでした。ブンさんがこうね、猫カフェ行ってサイビリアンがっていうのを見て、ああこれちょうどいいやと思ってネタにしようと思いました。
ああ、
そうだったんですね。
私でもまだ見たことないですね、サイビリアンは。
あ、そうですか。
まだないです。
ね、なんかね、見てみたいですよね。そのでっかい猫っていうのも見てみたいですよね。
ねえ、本当に私も夢ですね、大きい猫カフェ。
あ、そうですか。
はい。
確かにね、ミトちゃんもね、マニちゃんもちっこいですもんね、パッと見ると、
そうですね、そんなに大きくないので、なんか昔行ったペットショップでライオンみたいなめちゃめちゃ大きい猫いて、 それが欲しいって思いましたけど。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
本編いきますか。
はい、じゃあ今日の本編、今日の本編は、はい、この前あの引っ越しの話からいろいろ飛んで、うん、話題が飛んで飛んで、で最後まあ、うんうんうん、ね、なんか DIY の話に着地したような感じなんで、うん、今日の本編はその続きで DIY の話をちょっとしてみたいなと、
うんうん、
いうことで、当然これはもう猫好きさん大得意のDIY ですよ。
そうですね。はい、私大好きです。
大好きですか。
大好きです。
女性にしては割と珍しい、あれじゃないですか。DIY っていうと、なんか大工、ね、
うん、
家庭大工というか、まあそういうような仕事、家庭大工仕事というか、そういうのって、やっぱり男性の方が主に、
ね、うんうんうん、
好きなんですけど、
やるイメージですね。ね、
猫好き、やるイメージなんですけど、猫好きさんは大好きなんですよね。
私すごい大好きですね。うん、私なんか物を作るっていうことは全般的に好きで、
うんうん、
まあ料理も好きですし、はいはい、なんか、うん、編み物とかも好きですし、
はい、
うん、でそういう風になんか木で物を作ったりとかするのもすごい好きだし、
はい、あれですね、鮭を加えた木彫りの熊ですね。
あ、そうそうそうそう。木彫り作ったことないけど、うん、まあ、うん、
作ってみたいと。
作ってみたいですね。
あ、
なんか似たようなやつって、まあ、全然似てはないんですけど、うん、丸太を切り抜いて、うん、まあ、真ん中をうまく切り抜いて、
はい、
そこに、ライトを入れて、間接照明とかは作ったことはあるんですけど。
ほう。また凝ったこと。
それは実家に飾ってありますね、すごい。あと、あ、でもそう、作ること何でも好きなんで、陶芸とかも好きですし、
うん、
あと、ガラス工芸とかも好きですね。
そういうの一通りやってみたことあるんですか？例えば陶芸って、なんか、皿を、ろくろを回して皿を作ったりとか、
うん、
湯飲みを作ったり。
やったことあります。
やられたことあるんですか？
はい、
すごいですね。
でもそんな、はい、待ったないけど、うん
うん、
ガラス工芸は本当に全然、あの、なんか小樽に行った時に、
うん、
あのガラス期待値ガラスとかに行って、なんか体験とかできるやつを、
はいはいはい、
やったことあるぐらいですね。なんで、まあ、2,3 回ぐらいしか、
はい、
あのコップとか作ったことないですけど、陶芸とかは、
はい、
中学と高校は陶芸とかやってたので、
ええ、
あの結構電動ろくろも回せるし、普通のろくろも回しながらもできますね、
うんうん、すごいですね。で、いやいやいや、釜で焼くわけですね。
そうなんですよ、釜でね。うちも釜があったらな、作りたいんだけどな。
でも最近あれじゃないですか、なんか電気のなんか釜って、
あれめちゃめちゃちっちゃくて、指輪とかアクセサリー作るぐらいの釜だったら、
うん、そんなちっちゃいやつしかできないんですか？
そうなんですよ。側が大きくても熱外に発散して漏れたら、うん、他のもの、なんか火事になったりとかしたら困るんで、うん、すごいあの分厚くなってるだけで、中は本当にグーが1個入るぐらいの大きさなんですよね。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからコップとかギリギリ入んないんですよね。うん、
あら、電気釜って結構なんかね、大きい感じがするから、うん、ね、コップとかそういうのできそうなのかなと思ってたんですけど、そんなやっぱり断熱っていうか、すごく、うん、じゃああれなんですね。
そうですね。大きいのを買うって言ったら、もう本当に何百万ぐらいしちゃうんじゃないかな。うん、何十万じゃ済まないんじゃないかな。うん、まあ、ピンキリだとは思うんですけど、
そうですね、
本当に10万円以内ぐらいで買える釜は、本当にちっちゃい釜ですね。片手ぐらいの入るぐらいの。うん。そう、ホームセンターとかに行って、うんうん、あの、ネジとか売ってるとことか、
ありますよね。
行って、
うん、
かネジの大きさ見てると、え、すごいとか思ってすごいテンション上がっちゃいます。
え、ネジに燃えるわけですか。
燃えますね。す
あ、そうですか。
こんな形もあるんだとか、
うんうん、
なんかちっちゃいのから大きいのまであったり、はいはいはいはい、長いのからなんか細かったりとか、
うん、
あとそのネジの回す部分がなんか平たいやつもあって、うん、平たいやつもちっちゃかったり大きかったり丸くなってたり、
はいは
いはいはい、なんかいろいろあるんですよ。
なんかあれですよね、あのホームセンター、いや私もホームセンター大好きでたまに行ったりする、近所のホームセンター行ったりするんですけどね、
うんうんうんうん、
あの女性はどっちかっていうとあれじゃないですか、例えば台所用品とかホームセンター行っても、
あ、うん、そういうのも見る、そういう
とか園芸用品とかっていうのはよく見るんですけど、それネジをネジを見るっていうのは結構それはね、ね、男性っぽいよって男の子っぽいよ。
本当ですか、すごい、あのテンション上がっちゃいますね。あとなんか木材とか見ると、
はいはいはい、
あ、この木材は軽いから持って帰れはするけど、うん、実際これなんか作ったら多分木すぐ割れちゃうなとか、
うん、
なんかいやこっちの木材重たくていいけど強いけど持って帰れないから多分腰痛めるなとかこの木材で何作ろうかなとか、
はい、
まあ買ってはないんですけど、それに買ったりとかしたら考えたりとかするのすごくいいですね、
はい、じゃあ例えば家具なんかは出来合いのものを買うより自分で作った方が好きとかそういう感じですか。
いや本当はそうだけど、
したい、本当はそうしたい、
ちょっとはしたいけどしない、
うん、しない、なぜ
しないです。
なぜ、
あのなんだろう、その機械の、うん、うんと機械、ホームセンターとか行くとネジ、はい、穴開けるのにお金かかったりするじゃないですか、
いろいろ
ネジ穴開けたりとか、はい、
そうですよね、うん、カットしたりとかね、
そうそうそう、うん、なんか私そういう資格持ってるんですよね、
うんうんうん、
なんだけどそれにお金かかるのもったいないし、
うん、
いやまずもっと機械あって全部自分で好きなようにできたらいいけど、
うん、いや生地できないから
一回中途半端にしかできないから、
欲求また終わっちゃうんだ、
そう
なるほど、
だからなんかその設計したものだとうまくできないから、機械が扱える場所がないからできないから、
はい、
うーんってなんかストレスたまるから、
うん、
かえってその木彫りみたいなやつの方が自由にできるじゃないですか、うん、
なるほどね。
だからどちらがストレス発散になるかなって思います。
いや、まあ、確かに最近ではねあれですよね、電動工具とかいろいろ発達してるんで、
うんうんうん、ね、そう去年の年末にすごい工具を買って、うん、
お、何を買われました？
なんか頭の部分のそのソケットを変えると、
うん、
あとあネジが締めれる普通の通常パターンと、
うん、
あと変えて糸のこ、
はいはいはい、
みたいなやつ、あ、糸のこれ普通のノコギリのやつと、あと、
はいはい、
ま丸い、うん、円盤状になってる刃が付けれるセットと。う
ん、なんか
あと
めちゃくちゃ気合入ってるじゃないですか。
あとヤスリ、う
ん、はいはいはい、
があのサンダーがなるやつと、うん、あとなんかもう一つぐらいソケットがあって変えれるんですよね、うん、それとかはもうあのいろいろ変えて、
うん、
あの使ってます。
変えてどうす、使ってるんですか。何に使うの？
押し入れの中に本棚を入れたいなと思って、
うんうんうん、
だけどちょっと背が高かったんですよ、本棚入らなかったね、ギリギリ、
はいはいはい、
だからそこの部分をまずその
削る
の、そう切って
切って
本棚切って、まずちょっと小さめの棚を作って、
はい、
で別件でそのプラスドライバーとかできるやつの穴に、
うん、
あの穴開けれるやつをつけて、
はいはいはい、
そこに穴4つつけて、
うん、
100均で買ってきたローラーをつけて、
はい、
移動できる本棚みたいのを押し入れの中に入れれるようにちょっとリメイクした
カスタマイズ、キャスター付き本棚、
あ、そうそうそう、にしたりとかするのに、めっちゃ糸のこってか、あのノコギリ、電動ノコギリすごい役立ちました。
ああ
、うん。あと、
うち
のところに木が生えてて、
はい、
その木が隣の敷地に入ってしまって、
はい、
毎回その草を切るの大変だから、
うん、
2本木生えてた1本を切ったんですよ、この間、はい、てか去年の夏かな、
はい、
でその木をずっと1年間乾燥させてまして、
うん、
やっと乾燥できたので、
はい、
今作ってる最中なんですけど、その木の皮を剥いで、
はい、
で、帽子掛けとか、
はいはいはい、
服、ジャンバーとかを掛ける、うん、ディスプレイというか、ハンガー
みたいなの、
そう、うん、なんか帽子掛けありますよね、なんか玄関とかに。ね、
はいはいはい、
うん。いろんな帽子がなんか5、6個ぐらい掛けれるような、
うん、
そういう、うん、自然の木をそうやって、はい、なんかヤスリかけたりとかして、うん、今作ってる最中です。
なんかすごいじゃないですか。
私何やってんだろう、家で。
なんか中途半端にストレス溜まるとか言いながら結構いろいろやってるじゃないですか。
そうですね、木切るのもそう、なんか、うん、その円盤状のノコギリの方が結構切れたりとか、
あ、丸ノコみたいなやつですよね。
あ、そう、丸ノコみたいな。
くるくる丸ノコですよね。はいはい。
さあ、そう、案外結構使えんなとか思って使ってましたね。うん、で、今そう作ってる最中だけど、なかなか今、ちょっと、なんだっけ、その引っ越しで家が、うん、家の中がぐしゃぐしゃになってるから、はい、今はそれ段階作れてませんけど。
なるほど。
作れたら今度、アップしますね、写真。
そうですね。ぜひ写真を見せてください。うん、楽しみに待ってます。
そうですね。とりあえず、後で本棚を靴箱に変えたので。
はい。え、本棚を靴箱に変えた。はいはいはい。
あ、そうそうそう。うんと、うん。本棚をこの間靴箱にリメイクしたんですよ。
はい。
それを、あの、写真にアップします。
はい、楽しみに待ってます。
はい、はい、見てみてください。
はい、
はい、
いや、そうか、なんかでも楽しそうですね、はい、それね。
そうですね、家でそうくだらないことしてますね。
いやいや、すごい素晴らしいことだと思うんですけど、ただね、ちょっと一つ問題なの、結構電動工具ってうるさくないですか、ただ切ったりそういう磨いたりするしたりするのに。
あ、そうですね。穴開けたりと
か。結構音するでしょう、う
ん。うん。穴開けるぐらいだとそんな音しないけど、うん、まあ、糸の子とか丸の子とか使うともう音結構しますね。
結構するでしょ
う。うん。だから結構、そうですね、昼間とかで短時間でやるとか。
うん、じゃないとあれだよね、なかなか。
うん。ご近所迷惑になっちゃうかもですね。
夜とかできないもんね。
あ、夜はさすがちょっとできないですね。でもうちの周りなんか結構お隣さんがバイク乗っててブブブブブブブブブってうるさかったりとか、結構なんかワンちゃん飼ってて騒音とかあるので、
はい
はい、そう、案外うちも昼間だったら音立ててもいいかなーなんて思ってやってます。今んとこ苦情来てないからいいかなと思って。
うん、まあそうですね、うん、
うん。そうですね。ダンさんはなんかしないんですか？
いやー、もう最近はほとんどしないですね。てか、できないから、そういう道具もないし、電動の。
ああ、そっか。
ちょっとね、ハンダゴテは持ってるんで、ちょっとしたその、なんか電線っていうか断線したところの修理だとか、そういうぐらいは やるんだけれども、それも本当に、 もうほとんどやらないですね。
うーん、
ただやっぱり DIY っていうか、そういうホームセンターはやっぱ好きですね。猫好きさんじゃんではないんだけれども。
いや、いいですよね。
見てて飽きないですよね、いろいろ。それこそ、まあ、ネジはあんまり見ないけど、確かにそういう電動工具とかね、見て、あ、まあ、欲しいなと思うけど、やっぱりちょっと買っても持て余しそうで。
いや、そうですよね。
普通は。
そう、私も、あれも欲しいなとか、これも欲しいなと思うけど、まあ、さすがにこれまでは使えないなと思って、チェーンソーはやっぱ買ってないんですよ。
チェーンソーね。
そうそう、チェーンソーはさすがにちょっとご近所に迷惑になるから。チェーンソーは
ちょっと、厳しいでしょう。本当山の中、山の中じゃないと。
ね、そうですよね。ね、いや、でも親戚の家が、ちょっと山の奥にあるので、うん、チェーンソー買って使いたいなって、ちょっと
木切り倒してどうすんですかね、このチェーンソーで。
あ、違います、違います。あの、なんだっけ。チェーンソーで、
うん、
あの、木彫りとか掘った方が楽なんですよね。
いや、掘れないでしょ、だって。そんなチェーンソーって。
いや、あのね、あの、飲みとかでやる、
うん、
より、チェーンソーの方が、だいたい大きなとこまで、あの、普通はチェーンソーって切るんですよ。
いやいや、それはわかりますけれども。
結構チェーンソーアートありますよ。
そうですか。
チェーンソーアートって言って、なんかチェーンソーで、そういう風になんか、掘り物を細かい、結構細かいところまで、細かくできるんですよ。はい、チェーンソーもいろいろ大きさがあって。なので。
いや、でも普通、私チェーンソーって言うと、なんかすごいでかい、刃渡り50センチとか60センチくらいある、あの木を切り出すためのチェーンソーぐらいしか思い浮かばないですけどね。
あ、いやいや、全然、なんだろう。
もっとちっちゃいのもあるんですか？
肘から手首ぐらいまでの、
そんな
大きさの、はい、チェーンソーとかも全然あるんで。
え、それはもしかして電動ですか？電動のチェーンソー？
あ、電動ですね。電動じゃないチェーンソーって、どんなチェーンソー？
いや、ガソリンっていうか、燃料で、エンジンでブンブン回すやつですよ。
ああ、
そういう。
私が使ったことあるのはガソリンでしたけど、あ、でもそれ、ちっちゃいのもガソリンかな？
いや、
あ、電動私見たことないかも。ガソリン。
でしょ？
チェーンソー。ガソリンですね。
あの、なんか、エンジンでブンブン回せるやつですよ、ね。
そう、
つい
てて紐
で。
ブンブンって引っ張って。
ブンブンって引っ張ってやるやつでしょ？
そう。ちっちゃいやつで、私が見たやつは、そう、ちっちゃくても、あの、で、あの、電動じゃないや、あんと、ん？その、ガソリンのやつでした。
エンジンみたいなやつね。うん。
そう。
いや、でも、
エンジンみたいなついてね、
うん。なんかチェーンソーってどうしてもそういうふうなでっかいのを想像しちゃうんで。
うん。いいじゃないですか。
ちっちゃいのってね、見たことないんで。
ちっちゃくてエンジンついて。
うん、チェーンソーって言ったらなんかびっくりしますけどね。
そうですね。一応私女の子だからね、チェーンソー振り回してたらちょっと引きますよね、皆さん。
ジェイソン母になっちゃうじゃないですか。
でも楽なんですよね、結構。
びっくりしますよね、もう本当に。いやいや、そう、わかりますよ。わかりますけど。なるほど。
ねえ。いろいろ作品を作るのが好きなんですよ。はい。
なるほど。だから、自分でそういうのをいろいろ作るのがやっぱりお好きなんですよね、小関さんってね。
うん。多分そうなんですね、きっと。想像したら面白いですね。私が家でチェーンソー振り回してたら、そうですよね。まあ、でもあったら多分私使っちゃうだろうな、きっと。でもチェーンソーはさすがに家で使ったら多分旦那様に怒られるだろうな。ね、
それは怒られるでしょ。
田舎でやってって、多分怒られちゃう。
結構ね、あれやっぱエンジンだからすごい大きな音するもんね。
ね、そうですよね。結構大きな音するからな。
チェーンソー誰だったかな、ジミーちゃんだったかな、確かチェーンソー持ってんだよね。 で前になんかチェーンソーを修理するツイキャスかなんかをやってて、たっていうのが確か、ね、数年ぐらい前にあったような気がしたんだけれど、確かにね、でも憧れますか、チェーンソー。
憧れる。
そうですか。
チェーンソーとかなんか自由に使える場所が憧れる、
うん。いやだからそれはもう田舎住むしかないっすよ。
いやね、
神奈川無理。神奈川でチェーンソーは無理。
やっぱそう思う。
うーんと思いますよ。
いやそうなっちゃいますよね。
かなりの山奥まで行かないとちょっと無理でしょう。
そうですよね。でもそう、そのだろう、チェーンソーがもし使えても木がないとチェーンソー意味ないから、ね、木買わなきゃじゃないですか。
そうそうそう、
でも木買うって言ったらまだ高いじゃないですか、っていうの考えたらやっぱ山買った方が手っ取り早いのかなって思いますけど ね、
もう思っちゃうじゃないですか。え、北海道のあのすごい奥の方の原野みたいなところ行って誰もいないようなところ、
ね、
一山一山1000円ぐらいで買えるんじゃないんですか。
ね、
そんなことないさすがに
1000円はない
よ。いやいや、それにしてもまあなんか DIY の話がチェーンソーの話になっちゃいましたけれども、
そうです、いやいやいや、またもや脱線、
またもや脱線しまくりであれですよ。まあまあそれが我々の
チェーンソーの話、ね、
なんですけどね、うん、
そうですね、
全然 DIY の話じゃないんですけれども、まあまあそれはそれとして、あのでちょっとまあ話を少し戻してですね、
はい、
それじゃあやっぱり猫好きさんは木材系とかそっちの方がお好きなんですか。例えば物を作るっていろいろな分野があって、
うん、
例えばラジオを組み立てるとか、なんか電気工作だとかね、
あ
っていうのがあったりとか、それから彫金っていうか、なんかそういうなんか指輪を作ったりとか、なんかそういうアクセサリーを作ったりみたいなのがあったりするじゃないですか、うん、金属系というか。
そうですね、パソコンは組み立てられますけど、
はいはい、
パソコンの中のマザーとかをどうにかするとかいう、うん、そのパンさんができそうなその、
はいはいはい、
反対ごてで地道にしたいような感じのことはできないです、
はい、
けど、
はい、
うん
うん、パソコン組み立てるすごいじゃないですか、
は、
うん、
あの昔ちょっとしたことがあります、
はいはい、
なんか秋葉でいろいろ物を買ってきて、
うん
うん
ああ部品買ってきてね、はい、CPU やメモリやディスク買ってきてって組み立ててって話ですよね。
そうそうそう、うん、ハードディスク入れてとかで作ったことありますね、
はいはい、あれはでもね、昔は確かにそういうのもあったけど、今時はもう本当あれですよ、
うん、
その自分で組み立てるよりやっぱ買ってきた方が安上がりですからね。
ねえ、そうなんですよね、うん、昔そのどっちが安いかぐらいの時に、うん、
はいはいはい、はい、
やってましたね、うん、すごい。
なるほど、すごいですね。
いえいえいえ、
まあ、
でもそれは、はい、兄が詳しいので、うん、兄がに相談して、
うん、
秋葉行ってこれとこれとこれ買った方がいいよって言われて、
はいはい
はい、まあ大体あのプラモデルと一緒で刺すとこは決まってるじゃないですか。
決まってますよね、
うん、うん、だからそれでなんか適当に組み立てて、うん、あと立ち上げは兄に全部やってもらうっていう形で、うんうん、であとそんな何でしたっけ、はい、金工ですか、
はい、
金工も、うん、やったことはあります。普通になんか ペーパーナイフを作るとかぐらいですけど、うんうんうんうん、そう、金工も好きです。
へえ、
あと、
はい、
そうですね、ガラスもそのなんだろう、ステンドグラスみたいのも好きです、
うん、ほ
う、うん、ぐらいですかね、
はいはいはい、
まあ、あとビーズとかも好きですし、
うんうん
うんうん、あとあトンボ玉作るのがすごい好きでした。
はい、
トンボ玉わかります？
トンボ玉わかりません。
トンボ玉
って何ですかそれ？
とんぼ玉って、それ
また来ましたか、もしかして。
違いますよ、違います。
また来ましたか。
トンボ玉は、はい、日本共通ですよ。
日本共通ですよ。全国共通ですか。
全国共通です。
本当？
はい、確か、多分。
確か。
トンボ玉は、はい、分かりやすく想像しやすいことで言うと、
ビー玉ですか？とは違う。
そうですね。あ、まあ、でもほぼほぼビー玉ですね。
あ、なんか出てきた。本当だ。
女性がかんざし、着物着た時にかんざしにするときにビー玉みたいの刺さってるじゃないですか。
はい。
だからビー玉に穴が開いてるようなやつを、
はいはいはいはい、はい。
まあ、トンボ玉って言うんですけど、
はいはいはい。
トンボ玉を作るのは、すごい高校の時に私の中でマイブームで、
はい。
めちゃめちゃ作って、トンボ玉でのれんとか作って。
あ、これでのれんとかを作るの？
はい、だからすっごい玉数いっぱい作るんですよ。
はいはいはい。
で、
どうやって作るんですか？これガラス溶かして作るんですか？
そうですね、スティック状のなんかボールペンみたいな感じで、うん、超長いボールペンみたいな感じで、
うん、
ガラスがいろんな何百種類っていう色のガラスが売ってるんですよ。
はいはい。
それをバーナーで炙って、
はい、
鉄棒に、はい、あの溶かしつけていって、はい、でなんかカラフルな玉を作るんですけど、
はい、はい、なるほど。
それで、
で模様つけたりもできるんですか、これ。じゃあこういうなんか、
そうですね、私はそんなに技術がないので、はい、そのぐるぐる回したりとか、つける位置をポンポンポンと変えてカラーつけるぐらいしかできないですけど、もともと花柄のガラスとかも売ってたりするので、
うん、
なんていうのかな、あの金太郎飴みたいな感じで、はいはいはいはい、花柄になってるガラスが売ってたりするんですよ、はいはいはい、それを温めて先の部分だけちょっとつけて切ったりすると、その玉に花柄が出たりするんですよね。
はい、なるほど。
それでそうやって花柄をつけたりとかするのもありますけど、それはそう高校の時にハマってよく作ってましたね。
もうなんか猫好きさんってガテン系ですね、なんかね。チェーンソーといい、そう、ガスバーナーといい。
いやいやいやいや、
結構ガテン系ですね。
めちゃめちゃ繊細ですよ、そのガテンが。
いやいや、
何をおっしゃってますか、本当に。
なんかすごいあれじゃないですか。ダイナミックというか。
そうですね、ダイナミックではあります、
ね。なるほど、それがなんとなくキーワードかなっていう感じですよね。
そうですね。
いや、なんかやっぱり女性っていうとね、その手芸でも何でもそうなんだけど、もうちょっとね、はい、そういう、どういうんだろう、 もっとこじんまりとしたというかですね。
うんうん、
っていう方をついつい想像しちゃうんで、まああまりね、それ女性だからうんぬんというわけじゃないんだけれども、
うんうん、
ね、それがね、想像しちゃうんだけど、なんか猫好きさんの話を聞いてるとダイナミックな感じがしていいなと思って。
いやいやいや、私もその、手芸的な、うん、なんていうの、うん、はい、あったかい感じ、
うん。
そっちの方で進めたいんですけどね。
はい。
違うって感じですかね。
いやいやいやいや。もうあのチェーンソー振り回す時点で多分違うと思います。
そうですよね。山の中行ってちょっと木切ってくるわ的なね。
くるわみたいな。
ダメですよね。
いやー、まあそれ、いや、ダメなことはないんですけどね。
そういうが、うん、そういうのが好きな女子もいるってことです
ね。まあもちろんそれは、いや、別に女子だから男子だからってあんまり関係なくていいじゃないですかって思いますけれど。
うん、そうですよ、
それはそれで、ね。
うんうんうん。うん、そう、でも基本物作ってるのがやっぱ好きですね。
ああ、いいですね。でもね、本当にね。でもそうするとなんか物で溢れませんか、作ったもの。
あ、溢れます。
でどうされるんですか、それ溢れちゃったものは。
あんと自分で作ったものなので処分します。 人からもらったものはあんまり処分できないけど、自分から自分で作ったものは別に処分できるので、うん、まあ、でも欲しいって方がいたらあげますし、
あげたりとか、
うん、しますね。
いいですね。なるほど。
今一番やりたいのは、
はい、
私すごく時間があったら、
はい、
あのガラス、なんと鏡が割れてしまって、
はい、
鏡の破片がいっぱいあるんですよ、家に。
はいはいはいはい。
なのでそれに、うんと、その金、うんと、なんだろう、あ、出てこない、うんと、鉄をつけてくっつけて、うん、うんと、なんだろう、ステンドグラスみたいな感じの、
はいはいはい、
絵を、
はい、
作成したいなと思って、
うん、
針毛みたいな感じというか、
はいはい、
ハンダゴテでくっつけていくんですけど、
あれハンダゴテでつけますよね。そうそうそう。
うん、そう、それで
ステンドグラスなんかもそうですけど、
う
ん、
あ、そうそうですよね。うん、うん、そういう感じでそのステンドグラスのガラスの部分を全部が、うん、鏡で、
うん、
なんか割れた破片をうまーく、うん、あのリメイクして何か作りたいなって考えてるんですけど、破片が細かすぎてどういう絵が出来上がるかっていうのが想像できなくて、うまくできないんですよね今、
うん、
なのですごく時間があったら、まあ、基本ああいうのって絵にそのガラスをはめ込んでいくようにするので、うん、まあ、土台の絵をどういう絵にしようかって今考えてるっていう感じで、
はいはい、
でもなかなかいい絵が浮かばないんですよね。なんかいいのありますかね。なんかお花とかそういう、うん、
とでも想像つかないな。
ねえ、そうなんですよね、全然想像つかないんですよ。
鏡でっていうのがなんか
ちょっと
想像つかないですね。
なんかバリバリバリバリって綺麗に、なんか線が無数に入って割れてしるので、なんかお花とかそういう丸いものは作れないんですよね。ってなるとそういう鋭利な形のものを作りたいなと思うけど、はいはい、鋭利な形のもので、はい、何かデザイン性の強いものって考えるとなかなか出てこなくて、もう半年ぐらい練ってるんですけどね、うん、なかなかね、うん、なのでそれもいつかできたら公表しますけど、うん、できるまでラジオやってられるかどうかもわからないって感じですね、
うん
うん、浮かばなすぎて
、うん、なるほど、
はい、こんな感じで、
はい、ということで、うん、ね、DIY の話からものづくり大好きの猫好きさんの話でした
はい、
最初からそれにすればよかったんですよね、きっと。 DIY とか変なこと言わ
ずに、そうですね、そのものづくりの話にすればよかったです ね、うん、じゃあ今から変えましょう、ものづくりの話ってことで、
いう本今日の本編はものづくり話でした
はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございましたあ、いやいやいや
いやいやいやいや、本当すいません、はい、またまた出しちゃいました。
いやいや、ね、そこが楽しくていいじゃないですか
ですか、
はい、
ですか、それも私しか話してないっていう、すみません。
いやいや、大丈夫ですよ、はい、
はい、
じゃあ猫のしっぽ、
今週の成果発表のコーナーですね。
はい
はい
はい、
いやいよいよやってまいりました
はい
うーん、今週は三冠王いけますか、うん、猫好きさんいけそうですかね。
はい、行きましょう。
まあ、行きましょう。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
そしたら、じゃあ、ドラムロールは一応用意しましょうかね。
はい。お願いします。
ちょっと待ってくださいね。 と。
あー言いたくないな。
え、なんでなんで。うん、
言いたくない。
はい、
はい、今週の体重は、
はい、
84.0。
なんですと。84.0 来ましたね。
おっと、 1.9 の増量です。
1.9kg の増量で2週分リバウンドしましたね、ほぼ。ほぼ2週間分やっちゃいましたね。
もうなんか
どうしちゃったんですか。
いや、昨日たこ焼きパーティーしたんですよね。
は？たこ焼きパーティー。
はい、
なんです
か。ただひたすらたこ焼きをいっぱい作ってたこ焼きを食べるっていう行為をしたら太りました。あとね、その前にもなんか焼肉も食べに行っちゃったんだよな。
しかしてそれって2週間あの順調に減量したご褒美ですか。
いや、あ、まあでもなんか なんか引っ越しずっとしてってバタバタしてたので、はい、まあ、引っ越し、焼肉は引っ越しどうもありがとうって言って兄がごちそうしてくれて焼肉食べて、でも、
はい、
でそれは引っ越しの手伝いでありがとうで食べさせてもらって、はい、昨日は昨日で全部一応引っ越しの書類だったりなんだかんだが全部終わったんですよ、
うんうん、
なのでまあそれの記念にって言って、まあうちで、うん、
まあ打ち上げということで
打ち上げでたこ焼きパーティーしちゃったんですよね。いや、生まれて初めてたこ焼きパーティーすごく楽しかったです。
なんでまたたこ焼きなんですか。でも
なんか実家から送られてきたタコがあって、うん、
はい、
でもって兄の引っ越し手伝った時にたこ焼き器が出てきたんですよ、
はい、
で1回しか使ってないくて捨てるって言ってたんで、
うんうん、
もったいないからじゃあやろうよって言ったのが、
うん、あの、運の月だったわけですね、
はい、すいません、はい、やっちゃった。
やっちゃいましたね。
やっちゃいました、はい、
でじゃあ次に体脂肪率もいってみましょうか。
体脂肪率、はい、
はいはい、ちょっと待ってね。はい、
体脂肪率は、
はい、
42.1。
あ、これは
なんかそう減ったんですよ。
減ったじゃないですか、うん、42.1。
そうそう、多分なんかちょっとあったかいからかな、うん、0.3 の減少ですかね。
そうですね、 0.3% のマイナスですね、
うん、
まあ確かにね、ちょっとここ 2,3 日は高かったですよね。
うん、なのでちょっと、うん、ね、あれなのかなって思ってます。体もちょっとポカポカしてますし。
そうですよね、うん、なんかまた来週から寒くなるそうですけど。
あ、そうなの。なんか週末と新規降るって今週の初め聞いてたんですけど、うん、雪は降らないんですよね多分週末、
う
ん、
ですけど、そうそうそう、週末は雪は降らないんで、多分もしかしたら雨になるかもっていう感じですよね、今曇ってるから。
あ、そうなんだ。
雪ではなくて雨じゃないかっていう感じなんですが、それが終わって雨が土日小雨が降って、うん、で月曜日からはまた、うん、あの一桁台に気温が戻ると。
あ、そうなんだ。
いう噂ですよ、天気予報では。
あらららららら。
うん、
そうなんですね。うん、まあじゃあ、
ことで、
まあね、体脂肪率来週上がっちゃうかもしれないけど。
上がっちゃうかもしれないですけどね。まあその分じゃあちょっと体重を落とすとまた。
そして。はい、頑張ります。
頑張りましょう。はい。
はい。はい、
ありがとうございました。で、ドルビーさんはちょっと今回は、うん、届かなかったので、スキップということで、
はい。
お休みですね。はい。で、カズシさんは、今日またギリギリいただいたんで、
お、はい。
代わりに私の方で発表したいと思います。はい。はい、じゃあ、まずはちょっとこれですね。はい、和志さんの体重は 65.3kg ということでマイナス 1.4kg の減量です。
おー、すごい、
素晴らしい。 65kg ですよ、
うん、 ドキ。
15キロ台ですよ。
ね、
あえて引き算はしませんが。あえて引き算はしませんが。
ねえ、はい、なんでそういうこと言うの。
いやいやいやいやいや、なんでもないですよ。
あの、そうですよね。
それは気のせいということで、はい。
はい。
で、体脂肪率はちょっと測り忘れましたということで、今回はお休みということですね。
はい。
はい、ありがとうございます。もうなんか小槌さんはバリバリ順調に。
順調ですね。
ね、落ちてますね。でもいっぺんに 1.4 キロ落ちるんだ、1週間で。
まあ頑張れば落ちるんじゃないですか、まあね、私も食べるの頑張ったら2キロは増えるんで、
ね、増えるんですもんね。
はい、
なるほど。
はい、カズさん、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして
じゃあ私ですね、私ですね、はい、はい、私はじゃあドラムロールを。はい、私は、ウォーキングの回数は0回でした。ごめんなさい、またサボっちゃいました。
いや
毎日、
お忙しいです
もん
ね、今。
すいません、毎日起きれません。もう寝坊の毎日です。まあ一回ちょっと雨降ったりとかね、はい、寝坊したんだけど雨も降ったんで、まあこれはダメかと、あっけなく諦めましたが。
はい、
はい、で0回でした。で体重は先週よりも 0.1kg 誤差範囲ですね、落ちました。
うん、おお、
ほぼ誤差範囲ですね。
うんうんうん、まあでも、うん、何もしなくても下がったなら、まあまあ、
そうですね、
そうですね、まあ、
100g ですからね、本当にコップ一杯飲むか飲まないかぐらいですから、もう本当誤差範囲ですよ。
うんうん、
はい、ほいでもって、いはい、
うん、
今回の禁酒は2回でした、うん、ということで、
前
回の収録と今回の収録でマイカス登場でやったので2回。
うん、
うん、あの本当は今日はね飲み会の予定だったんですが、
はい、
仕事がみんな忙しくて行けなくな、主品が行けなくなっちゃったんで、あっけなく中止になりました。
うん、
でみんな一生懸命仕事して、まあ、帰ってきたと、
うん、
いうことなので、今日もシラフでマイカースタジオです。
お、はい、素晴らしい、
素晴らしいでしょ。うん、でも残りの5日間はひたすら飲みましたね。
うん、そうですね、昨日だってあれですよね、
昨日は夕食当番でビールを飲みましたしね。
うん、
美味しかったんですけどね。
昨日かな、うんうんうん
うん、その前はちょっと飲みに行っちゃったかな、もう忘れちゃったけどな。
いやいや覚えてるでしょ。
馬車道に行ったかな。
100% 覚えてるじゃないですか。
いや
チラッと行っちゃったんですよね。
チラッと行って美味しく飲んできました。
あ、いいですね。
まあ自分にご褒美ということで、
うんうん、
美味しかったですよ、でも本当に。
あ、いいですね、
ね、まああのね、本当だったら生収録できればと思ったんですけど、ちょっと夜遅かったので申し訳なかったんですけどもね。
ああ、いえいえいえ、私も行ければよかったんですけど、
まあそのうちぜひまた
ね、そうですね、またまた、
ね、タイミング合えばぜひ
収録してね、一緒に。
そうですよね、
やりたいんですね。
はい
はい、
はい、ということで今週の成果発表のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
まあ、猫好きさん予告通り期待を裏切らない結果ということで、今回
グサグサグサ、
いやいやいやいや、もう、ね、なんかいいですね。
ほんとどうしようもない、気をつけます。
まあ、いやいや別に気をつかなくてもいいんですよ。がもうあとは動くだけですから。
それができないから困ってるんじゃないですか。それができないから、
それができれば苦労しないってやつですよね。
苦労しない
よ。そうですよね。はい
はい
はい、ということで、じゃあ次に、
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。